Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん。カリフォルニアを移動中のマサミライトです。以前にもね、皆さんに移動中にね、録音をさせていただいたことがあるので、あ、またマサミさん移動中なんだなと思ってる方々もいるかと思いますが、そう、まあすごいね、やっぱり移動の中での景色を見ながらの全くね、感覚の違う、まあ、状態でね、録音ってするのもすごい好きで。で、以前にね、私10年間にわたり成功者のインタビューをするそのホスト役をずっとさせていただいたっていう経験をね、聞いたことある方いると思うんだけど、まあ、そういう時に移動の時とかね、そういう時間帯とかでもやっぱりその Wi-Fi とかアクセスがあれば、まあもう順次にね、つながって、まあ、移動しながらもこういった仕事をね、インタビューをこなしてたなとかっていうのを思い出しながら今ちょっと録音をさせていただいている、そんな日であります。だって移動中にね、ものすごく今日空が綺麗で、もうね、本当になんていうのかな、雲がくっきりと見えるって、そんな時ってまあ透き通るようなね、空気、透明感のある空気っていう表現をね、皆さんも聞いたことがあると思うのね。まさにね、そんな風に透明感とかクリアになっていくと、ものすごく鮮明に見えてくるんですよね。だからこそね、そんな中でエネルギーのね、まあ、クリアさみたいな感じでね、ちょっとお話をするのにどんなタイトルかなって考えたんですけど、まあ要はね、成長させてくれる波動ということでお話をしたいなと思います。皆さんね、ありのままとか居心地がいいとか心地がいい状態っていうのがすごく大切ですよって聞いたことあると思うのね。まあすごくすごくね、それは言えてるんですよね、居心地がいいとか心地がいいって。でもね、またそこにプラスしてね、そんな状態のコンフォートゾーンから抜け出すっていう言葉も聞いたことあると思うのね。え、じゃあどういうこと？と思うわけじゃない？居心地がいい状態でもいいって言ってるのに、居心地がいい状態から抜け出すことがとても大切だってどうするの？と思うわけじゃない。まあ、そこはね、本当にステージにおいて自分がその状況っていうのを見抜く力っていうのを蓄えていくとすごくいいと思うのね。もちろんね、コンフォートゾーンであっても、その手前でいくとね、嫌なことはやっぱり嫌だよって、嫌なことをするべきではないと思うのね。でもね、嫌な感覚と違和感の感覚っていうその違いをね、少しずつ分かっていくとね、実は人生にものすごい得があるのね。じゃあその違和感っていうのは、感覚的に主にね、私たちって自分が体感したことのないことっていうのは違和感なんですね。だって分からない感覚だし、分からないエネルギーなわけですよね。でもそのエネルギーとかその違和感の空間っていうのが自分にとっていいものか悪いものかっていうのは、少しね、なんていうのかな、集中をして見定めていくと、はっきりと私たちは分かるはずなのね。どんな例題を出せばみんなに伝わるかなってずっと移動ながらさっき考えてたのね。ではね、一つは違和感に慣れながら自分を成長させることで、まあ、よくいろんなとこで表現出てくるのが、多分ジムとか運動だと思うのね。痩せるぞとかね、まあ、目標があるとしますよね。しっかりとちょっと痩せて健康的な体を作るんだっていうと、まあ、大体皆さん運動を始めたりとか、例えばジムにサインアップするとします。そうするとね、ジム行ったことのない人はその新たな空間とか知らないところって絶対違和感だと思うの。だって慣れないもんね。自分が行ったことのないところに初めて行くとか、サインアップだけでもすごい違和感バリバリなわけよね。 でそうして入っていくと、いやみんなバリバリに慣れたような感じで運動してるようなって、まあもうあのみんななんか、あ私ニュービーだなみたいな、新しい人が来たなみたいな感じで、絶対こういう子たちってもうやり方分かってないよねみたいな感じでね、もうやっぱなんかやるのも恥ずかしいなとかね、あみんなすごいなんかバリバリにできてるよなとかと思ったりするわけじゃない。まあ、でもそういう時にね、よくパーソナルトレーナーさんとかがお手伝いをしてくれると、ガイダンスでその違和感が少しずつ和んでいくわけよね。そうしていくと少しずつ自分ができるようになっていて、気づいていくとどんどんね、どんどんどんどんやっぱり自分の理想に近づいていくわけよね。でそうすると、まあ、今日はちょっと疲れ気味だから、ちょっとその無理のないウェイトでやってみようとかね、無理のないこの分数とかね、このぐらいで、あの今日はじゃあ30分じゃなくて15分でちょっと終わろうとか、でも時間がない日だと、まあ、それでもほんの少しでもちょっとやっておこうとかっていうこととかね、いろんな自分でアジャストメントっていう調整っていうのができるようになっていくと思うのね。そうしていくと、まあ、以前は自分が慣れないこと、最初は違和感感じてたことが、慣れていくと全然あの違和感は何だったんだろうみたいになっていくわけですよね。まあ、その感覚を私たちはミスジャッジしないことなんです。わかります？目標があるとその違和感もちょっとこの違和感を乗り越えようと思うわけじゃない。でも毎日の生活の中で私たちってその違和感を上手にジャッジメントしていく感覚を身につけていくっていうのも大切なんです。以前にね、こんな人がいました。で私は個人的に綺麗な場所とかそういうとこすっごい好きで、自分がやっぱりそういう感覚を求めているし、でそういうところにもすごく慣れているので、でそういった場所に慣れない人ね、でも慣れないって知らなくてね、絶対喜んでもなるだろうと思って連れて行ったことがあるわけですよね。そうすると、まあ、もう表向きすごい喜んでくれたんだけども、でも実は、ね、他の人にはやっぱりすごい綺麗なとこなんだけど、あまりにも高級すぎて慣れなかったと、私はああいうところって苦手なんだよねっていう話になったらしいんですね。じゃあその方がどういうところが一番心地よかったのかっていうと、まあ、自分が普段慣れているところっていうところで、まあなんていうのかな、まあちょっと私には苦手そうなね、そんなカフェとかごちゃごちゃしたとことか、そういうところが好きなんだって言ったそうですね。まあ人それぞれ好みっていうのがあると思うんですね。そうしていくうちに、その方が1年後ぐらいかな、ホームレスになったんですね。でホームレスになった時に、やっぱり人は自分が居心地のいい感覚のところにずっとね、その感覚の中からこれでいいんだ、このままでいいんだっていうところが、自分がどこに居心地の良さを感じて、ね、どこに進んでるかっていうのをものすごく知るのは大切だなんだなと思ったんですね。そんな時に、じゃあその方を助けてくれたのはじゃあどういう人たちかっていうと、はい、その方が一番居心地が悪いと言っていた、ね、ある程度の収入があってある程度の経験がある人のがその方を助けてくれたわけなんですよね。ってなってくるとね、やっぱりこの例題から見ていても、やはり人って居心地が悪いだけで自分をそのままに、そのままの居心地の悪いからといって自分がそれまで慣れてきたところでずっといるべきかっていうと、そこはね、その1年前に神様がある意味、また宇宙がその方に新たな指針、ディレクションっていうのを上手に見せてたんじゃないかなと思うんですね。その時に、いや私にはこれ慣れないよねって言って、でそうしてそれをやっぱり拒否してしまったのはその方本人なわけですよね。要はね、居心地がいいところで自分が成長できるかどうかっていうものを見定めるのってとっても大切なんです。あなたが居心地がいいと思ってるところは、あなたをずっと変化なくそのままの状態にしているのかね、 で、そしてあなたが居心地といいと思っている条件はどんなところであなたがそれを感じているのか、あなたには新たな目標であったり自分が持ってる新しい夢があるか、じゃあ夢に向かっているとか、まずね、夢がない人たちだったらもちろん夢とかゴールとか新しいものを作っていくっていうのが必要であって、でそんな普通の人生と思ってる中でも人はささやかな夢っていうのはいくらでも作ることができるわけね。でそうした時にその夢に向かってやっぱり環境とかいろんな体験っていうのを宇宙は提供していくと思います。その時にあなたが居心地悪いって感じるのか、それともあなたが体験したことないからの違和感なのか、居心地の悪い感覚と違和感の感覚ってすごく似ているので、そこをねしっかりと見定めて、ちょっと違和感があるんだけどこれは自分が体験したことのない感覚で、この違和感はいずれワクワクとした感覚に変わるんじゃないかっていうちゃんとしたジャッジメントができるように、そしてその違和感を自分のものにしていき、いずれそれが心地よい感覚になっていって、少しずつ皆さんが自分の心地よさのグレードをさらに高めていくと、また皆さんの人生というのもある意味とても良い感覚をさらにグレードアップグレードアップグレードアップ、まさに携帯とかなんか時々グレードアップしてくれるじゃないですか。グレードアップとかリセットした時って、なんかまた初期化したみたいなね、もう一回ログインし直さないといけないのみたいな、そういう時あるけれども、ちょっと慣れていくとやっぱりこれでよかったと思う時とかがあったり、なんかちょっと不都合があるような、なんかなんていうのかな、携帯がうまくなんか進まないとかスタックしてる時なんか、ちょっとリセットしなよってよく言われるわけじゃない。どうするのって、一回ね全部シャットダウンしてリセットし直してみると綺麗に携帯がスムーズに動くかもよっていうことでやってみたら、結構あいい感じで動いたっていう時があるわけですよね。なってくると人間とか私たちのこの感覚的なものとか人生の設計の進む中でね、まあ、リセットしていくと本当に綺麗な違和感から、もうさらに皆さんにとっても心地いい感覚があなたの人生の一部になるまでの間、ね、あなたの人生の一部になるまでの間にあなたが若干感じている違和感を Let them be the part of your life、 あなたの一部に是非してあげて、そしてあなたのグレードをさらに上げていってください。OK、 それでは私でも本当に広大な空を見ながら、広大な道を見ながらね、昔この辺りもねもう海底だったんだな、昔って何十年前の話じゃなくて何万年も前の話なんだけど、もうそういうところだったんだなって、時を超えたシーンをねちょっと時々見たりとかすると、まあある意味その景色一つでもすごく楽しく面白くなっています。まあ、綺麗なね空を見ながら皆さんにずっとお話をねしてきましたが、まあ、このまま那覇堂もうまく届けながら今日の録音をクローズしていきたいと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me Love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day。 それではカリフォルニアを移動中のマサミライトでした。 Thank you. Bye for now.